大和坊ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード3107東証プライム市場上場、大和坊ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。お話は大和坊ホールディングス株式会社取締役経営戦略室長井狩司さんです。聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。この番組は2月23日に東京で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
大和坊ホールディングスの井狩と申します。本日はよろしくお願いいたします。まず、本社は大阪に置いております。本日も大阪から参りました。設立1941年、大和坊石ということでスタートしまして、その後2009年にホールディングスが設立されました。現在 IT インフラ流通事業を主軸に繊維事業と産業機械事業、この3つの事業があり、東証プライム市場での業種は卸売業となっております。グループの遠隔です。もともとはですね、繊維事業の大和坊石から、産業機械事業と、あと IT インフラ流通事業が、こう、分離、独立してきた歴史があります。三つの事業会社は、それぞれ単独で東証一部に上場していたんですけれども、2009年、経営統合によりホールディングス体制となりました。現在の三事業体制になったのが2011年でした。昨年11月、繊維事業についての株式譲渡をするということを決定し、発表しております。これにつきましては後ほどご説明させていただきます。当社、IT インフラ流通事業を主軸に、繊維事業と産業機械事業の3つの事業セグメントがあります。それぞれの売上、利益構成比、IT インフラ流通事業が、もう全体の 90% を占めています。大和坊の坊と名の付くところからですね、皆さん坊石とか繊維とかをイメージされると思うんですけれども、その実態は、IT インフラ流通事業のウェイトがもう圧倒的に大きい、IT 機器の専門商社としての位置づけ、となっております。ただ、繊維事業、産業機械事業もですね、それぞれの業界で、独自の強みを発揮しているということになります。ここ10年間の売上推移をご覧ください。10年前と比較してみると、売上約 1.7 倍、着実に成長してきております。2020年3月期、Windows 7から Windows 10への更新需要があった年です。ちなみにこの2014年っていう、この時は Windows XP の特需があった年です。2021年3月期は、これ一番飛び抜けてるところですけども、これ皆さんご存知のように小中学校の生徒1人1台にパソコンを配布するという、政府のギガスクール構想、それが特需がありました。そういった需要を捉えまして、21年3月期は初めてですね、売上高1兆円を超えるグループ企業となりました。2022年3月期ですけども、これは収益認識基準の適用をしています。648億円ほどありました。と同時に、前年の特需の反動がありまして、減少しております。ですが、昨年度、しっかりと回復してきております。本年度の見通しですが、売上9695億円としております。
基本的にはずっと右肩上がりで。
そうですね。はい。CGR を見ていくとそうなんですけども、やはりこの、Windows イベントと言われるんですけども、そういったものとか、あと今回のギガスクールとか、政府のそういった施策があるとですね、跳ねるということになります。ただ、それでなくてもですね、きちんとこう、右肩上がりの、成長はしてるなと思います。はい、営業利益です。 この10年間で約 4.7 倍とですね、着実に利益を伸ばせる企業に成長してまいりました。本年度の見通しですが、営業利益307億円としております。クォーターで見た時の連結売上高の推移です。当第三四半期累計の売上高6752億円、前年同期比で 5.9% の増収となりました。次に第3クォーターまでの営業利益の推移です。3期累計で189億円、これは前期比 6.4% の増益となっております。それでは3つの事業についてご説明いたします。まずは主軸の IT インフラ流通事業です。主要事業会社、聞いたことあるかどうか分かりませんけども、大和防情報システムという会社です。略して、はい、DIS と呼んでいます。
昔上場されてましたもんね、このね。
そうですね。はい、はい、まあ、DIS というふうに一般に呼ばれてますけれども、DIS 昨年度の売上、8289億円、営業利益は253億円と、まあ、グループ最大の売上利益の実績となっております。DIS の創業、1982年、まあ、大和紡績のですね、工場で利用されるモニタリングシステムを開発した10名でスタートした会社です。
そうなんですね。
1982年っていうのはですね、多分皆様だったらご存知かもしれませんけど、NEC の16ビットパソコン PC9801 が発売された当時ですね。当初はその NEC の特約店として、この PC98 シリーズを販売しておりました。まあ、その後、まあ、一気に全国への多店舗展開を進めまして、在庫をベースにした即納体制と、まあ、独自の販売管理システムを構築してここまで成長してきたということになります。まあ、自分で言うのもなんですけれども、繊維事業からのこう異業種というので、まあ、本当にうまくいった例ではない。
こんだけすごいです。10名のところからここまでっていうのはなかなかすごいものがありますね。
そうですね。まあ、繊維からこう IT っていう
感じですね。
なので、まあ、その時の社長の先見の目があったのかもしれません
が。ここまでなると思ってたらすごい。
はい。
はい。
と、DIS のビジネスモデルについてご説明いたします。今日はこのページを説明しに来たと言ってもいいぐらい、ちょっとポイントとなるページです。はい、卸売ということですので、まあ、一般の方とかエンドユーザーへの直接の販売はありません。 DIS は1400社の仕入れ先から、まあ、世界中のパソコン、周辺機器、ソフトウェアなどを仕入れまして、国内の販売パートナーに提供しています。販売先は全国に1万9000社あるまあ、SIR さんであったりとか、事務機器の販売店さん、あと、まあ、家電量販店とか、まあ、EC の通販業者などがいらっしゃいます。なんといってもですね、DIS が全国に94カ所の営業拠点を持っているということになります。まあ、地域密着の営業体制を敷いているというのは、まあ、他社にない強みであると。いうふうに思っています。さまざまな IT 商品を仕入れて在庫して、それを DIS の全国にある営業を通じて販売パートナーに提供する、まあ、単なる箱売りではなくてですね、販売支援や情報提供、技術サービス、物流サービスなどを組み合わせて提供できるという点に強みがあります。
やっぱりこう、B2B、やっぱり個人の方がなかなか目に触れない状況の中で、かなりこう強みを持ってるんだって。これやっぱり馴染みが、どうしても薄くなってしまってるところということになりますかね。
そうですね。はい、完全にもう、黒子というかですね、はい、まあ、一般の方にほとんどやっぱりは、触れないで、本当に B2B がメインですので。
だから、サラリーマンとして、もし働いてる人がいたら、知らないうちに御社がこれを介して使ってるっていう話になってるってことですね。
そうですね。一般の方ももしかしたらその家電量販店。
そうか、そうか、なるほど。
経由で、
はい。
購入されてるかもしれませんね。
なるほど。 それでも一切本社の名前がやっぱ出てこないっていうところが、
ね、うん、ちょっと残念ですが、まあ、そんなところがありますね。
なるほど。はい。
はい。DIS との取引はですね、メーカーにとっても、そして販売パートナーにとっても、実はメリットがあるんです。メーカーにとってみれば、全国にあるこの DIS のですね、拠点がキャッチアップした様々な、まあ、市場の声をもとに、お客様は一体何を求めているのか、何をどれだけ作ればいいのか、それの検討をできる、そのデータをですね、我々からキャッチアップできるというのは非常に大きなメリットじゃないかなというふうに思います。また製品の出荷に関しましても、全国にこうバラバラと出荷するんじゃなくてですね、はい、私どもの物流センターに一括して、納品できるというのは非常に効率が良くてですね、もちろん物流コストも軽減できるというメリットもあるんじゃないかなと思います。まあ、さらには大量の在庫をですね、メーカー自身の倉庫で保管しなくてもいいので、
はい、
そういう意味でいけば保管コストも軽減できます。
あ、なるほど。
はい。まあ皆様も同じかもしれませんけれども、パソコンを購入すると同時に、場合によってはモニターを一緒に買うとか、はい、まあキーボードとかマウスとか、うん、まあもしかしたらネットワーク、ルーターとかですね。
そうですね。
はい。はい、ソフトウェア。そういったものをもう複数購入されるケースっていうのは多いと思うんですよ。まあ、エンドユーザーからそうやって複数注文を受ける販売パートナーからすればですね、まあ、多くのメーカーとその、まあ、その都度見積もり依頼とか、まあ、在庫の確認をしなくても、もう DIS というそのシングルウィンドウで。
御社にお願いして、こんなんでって言えば OK ですね。
はい。価格が出て在庫があるかどうかも分かって、はい、しかも代わりに納品も、
なるほど、なるほど。
はい。そういうメリットが、あります。まあ、個別に契約することなくですね、在庫も持たなくてもいい。まあ、早めの注文であれば翌日には。
あ、そうなんですか。
納品できるという。まあ、このような便利な機能を DIS は提供しています。もちろん、それだけじゃなくてですね、その、見積もりの構成支援、サーバーとか結構、いろいろ、大変ですので、そういったもの、あとシステム構築などの技術支援、補修サービスなど、まあ、様々なサービス体制が充実しているからこそ DIS が選ばれているというふうに思います。
10名からここまで来ちゃったらすごいですね。
ありがとうございます。はい、まあ、このようにですね、DIS はパートナーか、仕入れ先からも、そして販売パートナーからもメリットを感じてもらえる、そういったビジネスモデルを構築しています。物流センターもこれもですね、DIS の大きな武器になっています。まあ、現在全国5カ所の物流センターが稼働しています。まあ、中でもですね、関東と、まあ、ちょっと埼玉にあるんですけども、関東とあと関西、これ神戸にあります。にある大型センターは1万坪を超えて、います。そのスペースを持って、まあ、最新のロボットも導入しながらですね、入出荷作業の効率化と、あとは保管スペースの最適化を図っています。また、パソコンやタブレット、スマホもそうなんですけども、事前設定作業っていうのがあるんですね、いろいろ。
はい。
ソフトをインストールしてから出荷してほしいとか、
はい。
まあ、そういったものを行うキッティングセンターっていうのがあるんですけども、それも併設していますので、まあ、キッティングをしてそのまま即出荷できるという、そういった付加価値も提供しています。と国内のじゃあ PC 出荷台数における当社のマーケットシェアです。2023年3月期の PC シェアは、日本国内で 26.6%、まあ、法人向けの市場のみであれば 36.8% となっています。まあ、国内販売の3台に1台は当社が関与しているということになります。先ほどの岩さんおっしゃられた、
うん。3台に1台御社だったのに、これもなかなか一般の方にはちょっとなかなかわからない。
わからないですね。はい。我々もここでしか言ってませんので、あれなんですけども。はい。お使いいただいている可能性が高い。
高くなってきますよね。3台に1台あればっていうことですよね。はい。
昨年度、半導体不足とかですね、いろいろな状況ありましたけれども、その中でも当社の調達力という強みを発揮しまして、シェアは高い水準を維持しています。ちなみに、今年度はですね、前期比 5.6% 増の316万台。
316万?
それを、今あそこに書いてますけど、316万台を目標としております。 当社のカテゴリー別の売上高推移です。2023年3月期では、パソコンなどのデバイスですけども、全体売上の 44.6%、周辺機器やサービス関連が 38.7%、ソフトウェアについては 16.6% の実績となっております。ですからパソコンだけではなくて、周辺機器であったりとか、ソフトウェアも順調に成長していると。いうことです。
先ほどで付随するところも御社にお願いしればいいみたいなところ
ですね。はい。もう IT 関連商品であれば、ほぼ、
はい。
はい。揃えることができるということになります。また、注力しているサブスクリプションビジネスっていう、月額いくらとかっていうことですね。うん、まあ、年額もありますけども。これも3年前と比較しますと2倍近くに成長しておりまして、まあ、直近の取扱い高としては、前期比、まあ、24% 増の880億円、あります。まあ、これが、今後しっかり拡大していけばですね、先ほど和島さんおっしゃったように、ストックビジネスとして、はい、安定した利益確保に、確実に貢献していくというふうに思っております。次に IT インフラ流通事業における、今年度の重点施策についてご説明いたします。既存のビジネス領域、この拡大はもちろんなんですけども、クラウドをはじめとした成長分野、そこでのマーケットの創造、あとサプライチェーンにつながる生産性向上に今取り組んでいます。また、来年ですね、本格的にまた需要が高まる Windows の更新需要、あと3年間連続続くギガスクールのリプレイス。
ああ、はい。このさっきの大きな山のところやつですね。
そうですね。
は
い、それがまたこう、ちょっと
また来るわけですね。はい。
Windows 10の終了、サポート終了が2025年の10月に迫っておりますので、買い替え需要ということでいけばですね、高まると思います。まあ、この辺の需要をしっかり獲得して、着実な成長につなげていきたいというふうに考えています。続きまして、繊維事業。についてご説明いたします。中核会社は大和紡績です。繊維事業のポイント、何といってもですね、どのような素材を世に出していくかということになります。はい、まあ、そのため研究開発に力を入れてまして、サステナビリティに配慮した、まあ、機能性のある素材や付加価値商品を生み出しています。まあ、開発から製造、販売まで一貫した生産体制を基盤とした素材開発力、技術力に強みがあります。
なるほど。
皆様のこの身近なところで言うとですね、除菌シートとか、
は
い、ウェットシートとか、あと女性がよく使いますフェイスマスクっていうこの顔にこう、はい、いやですね、素材とかですね、あと紙おむつの材料とか、そういったものの生活資材を製造しています。まあ、先ほども言いましたけども、研究開発にしっかり力を入れてまして、消臭とか吸水とか速乾性の機能とか、そういったものを持った素材、まあ、快適な暮らしに役立つ製品を生み出しています。この市場ですけども、まあ厳しい状況が続いています。
はい。
はい。コーポレートガバナンスをきちんと強化して、研究開発を拡充して、経営資源最適配分を徹底して今取り組んでいるという状況になります。次に産業機械事業についてご説明いたします。中核会社は OM 製作所というところです。OM 製作所が作る工作機械、これはですね、航空分野、宇宙分野をはじめあらゆる産業のマザーマシンとして活躍しています。まあ、国内でも高いシェアを誇る、まあ、縦旋盤って言うんですけども、はい、縦旋盤や車輪旋盤、これを今ご紹介します。縦旋盤というのはですね、航空機のエンジンやロケットとかですね、発電設備、建設機械など、はい、まあ、あらゆる分野の部品を加工する、まあ、簡単に言うとですね、金属を丸く削る機械なんですね。はい、はい。まあ、縦旋盤の OM っていうふうに言われるくらい、国内外から の評価も高くてですね、中央大型クラスでは国内シェア1位を誇ります。これ、車輪旋盤って言います。これはですね、私たちが普段利用する新幹線とか、あと電車の車輪 あれをですね、メンテナンスをする機械なんです。
へぇ
電車がこう、当然ある程度走行しますと、車輪というか、あれは当然傷ついたりとか、減ったりするんですね。でそれをこうもう一回こう磨くという、
は
い、そういう機械です。我々が目にすることは、ないんですけれども、まあ、文字通り縁の下の力持ちで、まあ、新幹線や電車の安全と乗り心地の向上に寄与しているというふうに思っています。この車輪旋盤の国内でのシェアは1位ということになっています。これは自動梱包機です。食品とかですね、医薬品などを自動的にこう箱詰めするという機械です。まあ、これも結構幅広い業種で導入されています。産業機械事業は航空機のエンジンの中にある大型のトラビンですね、丸い、それが得意なんですけども、まあ、その主力の航空機業界っていうのがですね、長らくはそのコロナ禍で、低迷していました。まあ、それが徐々に今回復傾向にあることから、まあ、海外市場での営業体制強化して需要取り込みに今注力しているということになります。また中国市場でもですね、まあ、自動機械の需要にも対応するため、まあ、現地のサービス会社とのアライアンスも強化をして、競争力の向上を図っています。ESG の取り組みについても少しだけ触れます。まあ、当社事業がどのように社会課題解決に貢献できるのか、SDGs と関連付けて取り組んでいます。まあ、サプライチェーンにおける付加価値というか環境負荷のですね、少ない原材料の調達、まあ、例えばグリーン PC とかですね、ああいったものを、まあ、まあ、貢献できるんじゃないかなと思っています。まあ、繊維であれば、まあ、微生物分解の性質を持った、素材の開発と、まあ、様々な貢献機会があるというふうに思っています。まあ、そうした中、まあ、当社としては初めての発行となる東方報告書、昨年11月に公開いたしました。ホームページ等でご覧いただけると思いますので、ぜひ多くの皆様にお読みいただければと思います。この東方報告書で発表しております、パーパス、ご紹介いたします。まあ、パーパスというのはですね、当社グループの社会的な存在意義や価値、提供について示したものです。バリューチェーンで人をつなぐ、社会をつなぐ、未来へつなぐという言葉にはですね、まあ、様々なこの、ビジネスチェーン、バリューチェーンの中で、まあ、当社グループが重要な役割を担い、まあ、ビジネスに携わる人々や企業、地域社会をつなぎ結びつけることで価値を創出していこうというメッセージを込めました。まあ、今後はこのパーパスを起点としたエクイティストーリーの策定に取り組んでいきたいと考えています。次に、昨年11月22日に発表いたしました繊維事業の独立化についてご説明いたします。これは昨年5月に発表したものです。当社グループの中における事業ポートフォリオのあり方とか、キャピタルアロケーションの等を検証してきた内容と重点検討事項などを開示しています。ここで繊維事業の独立化を検討すると発表いたしました。最適な事業ポートフォリオを検討した結果、昨年11月の取締役会において繊維事業の株式譲渡を決定しています。製造業として、意思決定をこれまで以上に迅速に行うことでさらなる成長ができるのではないかというふうに判断をして独立化を決定しています。なお、譲渡完了時期につきましては今期中を予定しております。なお、今回の株式譲渡により約167億円の特別損失が生じます。配当を含め、株主還元の方針に変更はありません。通期業績予想につきましても、昨年11月22日の開示より変更はありません。改めて、株主還元についてご説明いたします。キャッシュ配分方針につきましては、一株当たり配当中間32円、期末32円、合計64円予定しております。また今期もですね、自己株資金の取得は検討を進めています。引き続き株主還元の充実化、適切に図っていきたいというふうに考えています。まあ、いろいろ申し上げましたが、ダイオグホールディングスという会社、少しでもお分かりいただけましたでしょうか。縄の出展者ブースにつきましても、 ぜひ覗いていただければと思います。よろしくお願いいたします。説明は以上です。ありがとうございました。
ご説明、ちょっと一点だけ、私の方から先に、改めて、この紡績政治の独立化、まあ、経緯は今、お話しいただいたんですけど、そういう分立が独立されるっていうのは、結構思い切った経営判断ではないかと思うんですが、このあたりにもうちょっと、細かくお話しいただくことは可能ですか？
そうですね、確かに創業ですし、
はい、
まあ、OB であったりとか、数多くの先輩方もたくさんいらっしゃる。
証券コードの産地ではなくて、繊維のコードですからね。繊
維のコードです
はい。
証券コードは、それ変えられないんですけど、
ね。そうですね。は
い。すでに、卸売業になっているというのもありですね、冒頭にご説明したように、もう 90% が、もう IT の中での売上利益、になっているということ。700億ほどの売り上げは確かにありますけれども、
はい、
果たして我々ベストオーナーとしての存在として本当に適正なのかどうかっていう、そういったところをですね、ここ2年以上かけて検討してまいりまして、はい、まあ、当然設備投資等がありますけれども、
はい、
どうしてもやっぱり IT の分野と比較をいろいろな形でされますし、まあ、してきましたし、結果的にはですね、やっぱり成長してもらうためには、やっぱりオーナーをというところはいろいろ検討しました。で、思い切って、の決断にはなりますけれども、はい、お互いにその方がいいという決断してます。ま
あ、いろんなステークホルダーのことを考えたら、やっぱりここはっていう話に総合的に見るとなるっていうこと
ですね。そうですね。11月20日に発表して、翌日は休みだったんですけども、
はい、
次の株価が非常に上がりましてね、はい。そういう意味では、しっかりと受け止めていただいたかなというふうには思ってます。
なるほど、
はい、やっぱり繊維事業のイメージがやはり強かった方も、強い方もいらっしゃいますしね。
そもそもやっぱり、御社のその、ダイアローのシステムのところが上場したときに、で、また戻ったみたいなところの中で、はい、やっぱりなんか、こう、繊維のイメージが、はい、頭から離れない投資家の方っていうのは、やっぱり多いような感じはしますよね。
そうです。昔からのファンの方も当然いらっしゃいますし、
はい。
はい。やっぱりダイアロー石という、まあ、7代とか、8代とか9代繊維事業
そうですよ、ね、
会社と言われましたので、
はい、
非常に歴史もありますし。
ここまでは大和坊ホールディングス IR プレゼン、証券コード3107、東証プライム市場上場、大和坊ホールディングス株式会社取締役経営戦略室長猪狩司さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大和坊ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード3107、東証プライム市場上場、大和坊ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。